もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、67歳です。
67歳。今結婚してます？
夫が先にいなくなって。
ちょっと今お一人で暮らしてるんですか？
あ、いえ、次女夫婦と孫3人と6人家族です。
わかりました。それでどんな相談でしょう？
はい。前に住んでたお家の和室の畳の下に、はい、両親の家を売ったお金の1000万、
はい、
しまってたんですよ。娘2人いましてね、
はい、
それで子供たちに少しでもっと持ってあげようと思ってたお金なんですけども、
はい、
もう20年も前のことで。
20年前ね、はい、
それで夫も亡くなったりとか、
うん、
まさかと思ってた次女夫婦が一緒に暮らさないかいって言ってくれたもんですから、
はい、
一人で住んでるのも寂しいし、
はい、
前にいたお家を売却して、
はい、
こっちに来たんですよ、
はい、それも今のところですね。
そうです、
はい、
その隠してたというか、
はい、
畳の下に入れてたお金のことを思い出して、
はい、
いろいろ自分なりに子供にも連絡したら、ってただびっくりされるだけだったんですけども、
はい、
思い出した私もびっくりしてしまって、
はい、
それで不動産屋さん、前にいたところの不動産屋さんの担当の人と話できたんですけども、
はい、
そういうのをリフォームやるとかっていう人からは何も報告受けてないって言われて、
あ、
それで会社の方でもそういうことを初めてだったらしくて、今頃言われてもうちの方でも困りますってことで結局相手にされなかったんですよ、
はい、
それで警察の方にこうこうこうなんですけどってお電話入れたんです、
はい、
これは事件扱いではないので、
はい、
書類として、
はい、
提出って形になるけどそれでいいだろうかって、
要するにあなた1000万を忘れていたということですか？
そうなんですよ。それで娘に一緒に前いたところに行ってくれないかってことも言ったんですけど、
はい、
一番下の子供もいますし、
はい、
いい返事されなくて、
はい、
一人で行ったんですよ、
はい、
買ってくれた人のお父様だっていう方と話できたんですよ、
はい、
畳をちょっと持ち上げるだけでいいんですけどダメでしょうかってことを言ったんですよ、
はい、
玄関先に入れてくれたんですけども、
はい、
畳の入れ替えもしてるの見えまして、
はい、後で詳しく弁護士の先生に聞きますけど、要するにあなたは1000万円を畳の下に入れておいて、で引っ越しをする時にも自分が1000万円入れてるということを忘れていたということですね。
そうなんです。買った人なものかリフォームで入った業者さんなものか、そのお金あったら届けてほしかったなって思って。
はい、で今日の相談っていうのはどういうことですか？
返してくださいとかなんとかっていうよりも、人としてどうなんだろうって訴えかけたいのもありますけど、私が何かするにしてもなんかこう気持ちの整理がつかなくて、もう使われちゃってると思うんです。ただお金のこと考えれば、お仕事もしないとならないんだけども、あのお金があったらなって感じで、本当に誰かに背中ポンって押してもらいたい気持ちでいました。
だけどその証拠になるものは別にないわけですよね？
ないです。
私は確実に畳の下に置いてあったんだから、はい、それをどうしたら取り返せますかということね。
はい、
はい、わかりました。回答者の先生として弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思ってます。
はい、
こんにちは、中川です。
どうも、はじめまして、はい、お世話になります、
はい、ちょっといくつか教えていただきたいんですが、
はい、
ご主人は何年ぐらい前に亡くなられたの？
15年前です。
15年前なの？
はい。
その問題の1000万をね、
うん、
和室の部屋の畳の下に入れた時期が20年前からっておっしゃったね。
そうです。まだ夫が元気だった時なんですけども、
う
ん、
ですよね、うん、そうするとご主人がまだ存命中にお二人でそこへ畳の下へ置いたっていうお話ですか？う
ん、私です。
あなたが？
はい。
1000万というのはどういうお金だったんですか？
私の両親が亡くなって、
うん、
弟も離れてて、
うん、
結局弟の権利を渡すっていう形の書類を作って、
あの遺産分割をしたってことですか？
あ、それですね、
はい、うん、それで、
それで、うん、親のうち結局は売ってしまったんですけども、
うん、
弟の方にも少しお金必要なことがあって、
うん、
手元にあったのが1000万なんですよ。
現金として？
はい。それも税金に払わねばなんないお金もあったから、
うん、
それも寄せて、
うん、
払うもの払っちゃって、それで夫には全部弟にあげたっていう話にして、家族にもね。
ご主人に内緒だったの？
そうです。ちょっとお金にルーズなところもあって、
うん、そうするとご両親の自宅を売った売却代金ね、
はい、
それを遺産分けをして、
はい、
で払うもん払ってっていうお話だったわけで、そうするとね、はい、売却された時にその1000万以上の金額で売れたことになるんだろうけども、
はい、
一旦は銀行口座でしょに入ったんでしょ、あなたの。
持って帰ったんです。
持って帰ったっていうのは売買した時の代金が現金決済をやったの？何千万の？
そうです。
はあ、
いや、私下ろしたのかもしれない。だいぶ前のことではっきり覚えてないところもありますけども、
払う方だってあなたさ、現金何千万からの取引、現金取引ってさ、大昔ならともかくさ、普通やんないよ。
うん、でもお金あったのは事実だ
し。いやいや、まあ、いや、ないっつってんじゃない、ないけど、ちょっと思い出していただきたいんだけども、
うん、
その取引そのものを現金でやったかどうかは定かではないけども、あなたのご記憶としては、うん、その1000万からの現金をいずれにしても銀行から下ろしたのか何かはともかくとして持って帰ったって、うん、そういうお話ですか、まず。
そうです。
うん。で、持って帰って、それをどうされたわけ？その畳の下にっていうのは、その時すぐ畳上げて並べたの？
少しの間、そのまんま、段ボールに入れてたんですけども、
はい、それから
和室に置いといてもね、変なもんだし、だから、ちょうど母が私のために作ってくれた布団の打ち直しした時の布があったから、それを敷いてその上にお金並べて、ちょうど1畳ぐらいいっぱいになったんですよ。少し余裕があったぐらいで。
帯風の束を並べたんですか？
そうです、帯切らないで。
多少畳が浮いちゃうでしょ
う。うん、浮かなかった。布団の革、
うん、
布をちゃんと畳んで敷いて、それでその上に夫がもらってきた木のテーブル、ちょっと変わったやつがあったんで、それ乗せて。
それが20年前なんですか？
はい、20年ちょっと経ちますね。
ずっと忘れてて、20年経って思い出すわけ？
はい。もう生活に追われてっていうか、夫も死んじゃったこともあって、
うん、
私自体精神的に不安定もいいとこだったと思います。
それからね、今度はお嬢さんたちのためにって取っとかれたんでしょ？
はい。
その1000万なるものね。
はい。
じゃあお嬢さんが結婚される、そういう節目の時にお嬢さんたちのために置いといたんであれば、その時にもすっかり忘れてたの？その1000万。
そうなんです、うん、本当に思い出すっていうことすらも忘れてた。
いや、奥様ね、
はい、
大変申し訳ないけど、
はい、
今のお話聞いてると、
はい、
そもそも1000万をあなたが 畳のところへ入れたっていうお話そのものは、この20年間そういう節目節目があり生活も大変だったにもかかわらず、その畳の下にね、
うん、
一生懸命ね並べたわけじゃない、その1000万を思い出さなかったっていうことがあまりにも不自然なんですよ。
はい、
ね、で不自然っていう意味はそのお話自体を、うん、あとまず信用してもらえないよ、並べた
と、ね、私だって信じたくないですけど本当なんですもの。
いやいや、うん、私も本当だろうと思いたいし一応本当であることを前提にしてお話してるんだけども、
はい、
ね、仮に本当であっても、はい、
うん、
20年間全く生活も大変だったし子供さんたちも所帯を持つについてそれなりのこともしてあげたいと、
はい、
いう時にそのお金に全く思い出さないという状況を踏まえるとね、
うん、
あなたが1000万を畳のところを置いたということを、
うん、
世間の人はっていうのは、うん、警察を率直に言います含めてだけども、
はい、
そのこと自体を信用してもらうことはまず無理です。これが一つね、
はい、
ことを分けて言いますよ。それからもう一つね、
はい、
例えば写真でも撮ってあってここに置いててね、デートでも入っててそれが間違いないというものがあってならば、
はい、
警察が聞いてもね、実は刑事事件でも何でもないことになるので、まあ遺失物だっていうことの問題はあるんだけどもね、誰がどの段階で仮に存在してたとしても、はい、今の話で言うとリフォーム業者がありね、で、
はい、
リフォームが入った後購入した人がいて、
はい、
ということになるとその間誰がどうっていうことは特定のしようがありませんから、推測しようがないわけですよね、
はい、
そうすると調べようがないです、
はい、
だから大変酷な申し上げようだけどもこれどうしようもないですよ、
はい
はい、さっぱり忘れるしかないです
、はい、
で今度は奥様にとって大事なことはね、そのことをいつまでも引きずっていたら、はい、自分のこれからの残った人生気持ちの踏ん切りはつかないまんまになりますよ、
はい、
だからもう諦めなきゃしょうがない、割り切るしかない、
はい、うん、
で割り切るにあたって大事なことは自分が失敗したんだと思うしかないです、
はい、
誰のせいでもない、
はい、
人として
どう、私が一番ダメなんです、
ダメって自分をその責めてもしょうがないんで、
うん、
自分 その20年間忘れとったことの、
うん、
ある意味当然の結末だともう受け止めるしかないんですよ。
そうですね、はい、何かあると悲しくなっちゃって、
うん、でも悲しいけどもしょうがないじゃない、
うん、うん、しょうがないんです、
しょうがないことを悲しいんだってしょうがないです、
はい、
前を向いていこう、
うん、
ね、
分かりました、
うん、ちょっと加藤先生とお答えします。
はい、
普通1000万円なんかそこら辺に置いといて忘れたっていうんじゃなくて畳の下に置くだけの
私うつっていう病気もあって、
あ、
うん、
あのうつの人は、
はい、
例えばダメかもしれないことをダメに決まっているというふうな考え方をするんですよね、
うん、ずっとそうでした。私がダメだからって1000万畳の下に入れたのは本当にちゃんと覚えてます。それを思い出さなかったらよかったんです。どうもありがとうございます。頑張って生きていきます。
そうですか、
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。
うつの人はダメかもしれないということをダメに決まっているというふうに解釈します。